ホラーボード、
座れば
気合する、気合入ってるの、
うん、いやまあこれかい、
はい、始まりましたホラーボード、もう収録中なのにもうすでにね死後が飛び交いましたけど、今回はなんと特別会としてですね、新たな試み、テーマ持ち寄り会というスペシャル会でございます。ねえ、もうすでに気づいてると思いますけど、おっさんばっかり。
ちょっと待って。
あ、そうですか。あ、います。あ、でもちょっと声ちっちゃいんで入ってないんじゃないかな。
待って、いるよ。あ、いるいる。
かおりさんですね。
そうそう、
はい、かおりさん唯一の、ね、女子として、まあ、入ってますけど、今回何のスペシャル回か分かってます？
今回ですか、
はい、
ね、全然分かんないですね。
あ、本当ですか。
だって今たった5秒前に言われて、はいはい、座って入ってって言われて。
あ、本当ですか。あの、そうそう、ついでに言うと、みんな多分、あ、生かおりんだって今心の中で思ってます。
はい、やばい、
思ってますね。
別に思ってねえし。
なんだろう。というわけで、はい、今回はですね、皆さんですでに用意していただいた質問をそれぞれにぶつけ合って答えてもらうという、下手すればボツになる回です。
おお、そういう趣旨があったんですね。
以前にもですね、実はフリーテーマ回というのを取ったんです
よ。やりました
。ただもうほとんど悪口になっちゃったんで、ボツになっちゃったんで。
それ聞いてないですもん。
はい、でしょ。で、今回はそれを防ぐべく、もう事前に用意してもらってるんで、ちゃ、うん、噛んだ、うん、多分大丈夫かなと。
はい、いけるかなと。
まあ、早速ですけど、
はい、
自己紹介をねしていただきたいので、はい、まあ、短く、まあ、どこどこと何々っていうのをお願いします。
はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、モブゲームズの宮野です。
イエス。続いて、
はい、こんにちは、幻影探偵団作っておりますハッピーゲームズのリョウです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、豚小屋の酢豚です。よろしくお願いします。
はい、
はい、キングダイズゲームというところでゲーム作ってます鍋ですよ。
あ、鍋さん。
はい、ホラボド普及委員会宣伝部長をさせていただいておりますシアンと申します。
あ、シアンさん。そして、
クローズ会をやってますただのパンピーの高見とも。
高見来た
ー。やじゅ
うもうね、私高見さんにどうしても出てほしかったんですよ、うん、ね、す以前にもねホラボドに出ていただいて、あれは館長さんと一緒に出ていただいて ね、
そうですね、
ゲーム主催者会に出てもらって、うん、もう高見さんの評判がもうねダダ下がりしてたのね面白くてですね、あの名言自分で覚えてます。名言
何も覚えてない。
何も覚えてない。
何も覚えてない
まず、まあ、あの自分とこのボードゲーム会でこういう感じでやってますって話題の時に、
はい、
まずワインとチーズとボードゲームって言ったんですよ。部屋とワイシャツと私みたいな。こんな人いるんだと思って、カーストで一番上にいるんでやっぱり今もね短パンでタンクトップにジャケット羽織ってますけどありがとうございます。てな感じで、そしてシハンさん、
はい、
シハンさんね、あのホラボドには初登場でございまして。
そうですね。
ですよ ね、
ですね。
実はまあ以前のフリーテーマ会でボツになった回で出ていただいたんですけど、はい、まあ、先ほども言ったように
そんな、
はい、ボツになっちゃったんで今回
は
リベンジ、
はい、
ということですね。
よろしくお願いします、
はい、では早速ですが、皆さん質問を用意してきてると思うんで、まあ、こんだけねおっさんいっぱいいるんで、まあ、あんまり長くなっちゃうと申し訳ないから、まあ、これ一番聞きたいってやつからどんどんぶつけていきましょう。はい、というわけで、ではまずりょうさん
俺からの。
そうですよ、
すごい声出ましたね。
あ、いくつかね、
はい、
いくつかね箇条書きしてあるんですけど。
あ、めっちゃ読みままじゃないですか。見してるし、
拾ってきます。一個ずつ。
いや、まず
一つ一つか。あ、これ一番聞きたいのあるんですけど、
はい、どうぞ。
趣味でいろいろこうあるじゃないですか、はい、それ集まりでよく写真を上げることってあると思うんですけども、ボードゲームの集まりってなんで手元だけとか顔モザイクっていう集団の怪しい集団になってしまうのかなっていうのが個人的にですねいつも残念に思っているんですよ。いろいろこう普及しようと思うときにこういう集まりなんだよってやると顔にモザイクとか何かこう黒の線が入ったりとか、フレームから外して手元だけでここ行くのっていうことが結構あるんですよ。でそれっ ってなんかもう少し例えば、趣味で自転車とかもやってるんで、自転車なんかだと峠行きましたってとこうみんなこう決めポーズ取ったりするじゃないですか。なんかもう少しこうなんかそういう大ピラっていうか、オープンになってもいいんじゃないのかなっていうのは個人的にずっと思ってて、なるべくそういった形で写真撮るときには可愛いですかってことを許可いただきながら、撮影をするようにしているんですけども、なんかそういうのがもう少しなんかこう出てくると、ボードゲームってなんかもうちょっとこうエンターテインメントを扱っているんであれば、なんかそこら辺広がってくれるといいなっていうのがあるんですけど、皆さんどう思われるかっていうのが、まあ、例えばそのゲーム会を主催している方がやっぱりそのこんなゲームで遊ばれましたってあったりとか、自分で作っている方がこういう形でやってますって時、全部こう顔がほとんどクローズなんで、なんかしらその皆さん思っていることどんな感じなのかなとか、今回のホラボードを撮っていらっしゃるもみさんの方もどう考えてるかっていうのを聞いてみたいなっていうのがありますね。
は
い、
まず私が一言言いたいのは、りょうさん質問長いです。あまあそんなこんなですけど、まあ私が全部こちゃ答えちゃってもね、
こちゃ
全部答えちゃっても意味がないので、うん、せっかくなんでちょっと私としてはより聞きたい人に振ってみたいと思うので、やっぱ宮野さん、
はいはい、
自分の会をされてますし、
あ、はいはいはい、
結構あのルール決めてやられてるじゃないですか。
そうですね、
はい、初心者、はい、ウェルカムを貫くみたいな形もやってるんで、そういった宮野さんはそこら辺どう思います？
そうですね、まあ、ぶっちぎると、めんどくさいから顔取ってないんですよ。許可取るのがめんどくさかったんで。
あ、一人ずつに
そうですね、いちいち顔入れていいとかいうぐらいだったら、一応ゲームやってるよっていうのだけでも伝わればいいかなっていう、まあ、最低限のですね。だから逆に言うとモザイクかけたりもしないようにはしてます。
へ、
逆に顔を映さないようにしてるから。
はいはい、はい、
してるか。
まあ、たまにはね、
ゲームの全ゲーム会の全景を撮るときとかは、あえて手ぶれをめっちゃ入れて撮って、
わざわざ
わざと手ぶれしてって言ってたら、宮野さん手ぶれしてますよ。わざと
言われるでしょうね。じゃあトコミーさんどうなんですか？
自分の場合は、
はい、皆さんお気づきですか、これが高見さんの味。慣れてください。
ワインを持ってこい。
ワイン
そうです、今片手にワインがあっておかしくなかったよ、ね、うな、
今もう一人マフラーしてます部屋の中高見さんもねイベント結構やられてて、はい、まあオフ会というかクローズですけど、なんかまた特殊なメンバーじゃないですか。
まあそうですね、自分の場合は、うん、基本呼びかけが Facebook なんですよ。
はいはいはい、はい、
ツイッターじゃなくて、結構ボードゲーム界隈って割とツイッターの方を重視してるじゃないですか。でツイッターはそもそもあんまり写真上げるっていうのがなくて、Facebook だと割と写真上げるのは全然いいっすよって感じなんで、まあそれがあって割と普通に写真載せちゃってるんですけれど、あとはやっぱりボードと顔両方載せるの難しいっすよね。
あ、その何ですか、構図的な話、
何やってるかわからないっていう、
小鉢ちっちゃかったりボードがうまいちゃんと映らないと分かんないってなります、ね、はい、
ただこの前やってみていいなと思ったのが、セルフィーを使う、セルフィーを使ってボードあってみんなこう天井を見上げながらセルフィーを使ってこう写真を撮ると、
あ
ーボードが真ん中にあって、こうみんながこうイエーイみたいに顔を出してるのが
やべえ、なんだこのおしゃれオーラ
腹立つクールであれでしょ、女の方にちょっと手回してこうやって、
しませんよ、
やたまにね、
たまにね、
たまに
たまにあるかもしれないけど
あ、じゃあ結構やっぱりアップしてるんですか、顔も。
顔アップしてますね、でもツイッターにはやっぱりないかなっていう、やっぱクローズっていうのもあるから、
は
い、
あ、じゃあそこで注意としては、フェイスブックでその公開する際に友達限定とかにする、それとももう世界に発信する？
いや、もうそこは特に制限はかけてないですね。
あらあら、今とか問題とかも起こってない、
特に起こってはないです、
まあ、やめてみたいなのない、
そんなにみんな抵抗ある人はいないかなって感じ。
あ、まあ確かに高見さんの会のメンツ、そこまで知らないですけど、なんか確かにそういうの慣れてる感じはしますよね。そんなにいちいち嫌とか言いそうじゃないというか、結構他のイベントで、まあ、ボードゲームじゃなかったとしても、はい、みんなで撮って写真上げてる方多いと思うんですよ。
あ、まあそうですね、
なんで、まあ、区別してない感はありますよね。まあ、
裏を返すとちょっとネットリテラシー的なことが怖いかもしれないけど、
そうそう、それはね、今リスナーがめっちゃ検索してるかもしれない高見イベント、
まあ、そういうとこ はある意味ツイッターとかでやってる方が顔も出さないでっていう方が、そのリテラシー的な部分ではいいのかな。
そうですね、やっぱそこにね執着するんですよね、結局最終的にこういう話って。じゃあ女性の目線もやっぱここせっかくなんで聞いておきたいんで、かおりんさんやっぱそういう時に自分の顔バーンって映って Facebook や Twitter で流されたらどうですか。
やっぱりでも、まあ、言ってもらえてて、先にこう撮りますよ、撮っていいですか、載せますよっていうことがあれば、まあ、それはね自分がいいって言ってればいいんですけど、まあ、例えばね全然知らないところで映ってたって載ってたって言って、まあ、それが、まあ、別にいいんですけど、やっぱり、ね、気になる、あ、載ってるんだって載せられたんだっていうことはちょっとやっぱりちょっと思ったりはしますよね。やっぱまあなんだろう、こうちょっと撮っていいですかぐらいな、載せるかもですぐらいなアナウンスでいいんですけど、
許容は一応できる。
許容はできますね。でもさっき言ったように確かにみんな手元ばっかりでどんなのか見えないなっていうのは確かに、うれしゃがおっしゃった通りに、あるっては思いますね。なんかもうちょっとこうオープンな感じっていうのが伝わりにくいなっていうのは思う。
でまあ今ので答えとしてはある程度出ましたけど、どうですかね、りょうさん。
そうですね、まあケースバイだと思うんですけど、事前にやっていながらこう撮りますよって言っててもやっぱり NG なことも結構あるので、何かしらもうちょっと変えていきたい。
まあ私はね、あれなんですよ、やっぱりボード見せたいと思う人と人を見せたいと思うタイプでやっぱり別であって、その空間を見せるかゲーム自体を見せるかっていうのはまずありますし、あと逆にあのもうちょっとまあ根本的な話なんですけど、全体映してモザイクかかってるのって私めっちゃ嫌なんですよ。
嫌だね、
本当に。なんか なんですかね、あの犯罪感みたいな。悪いことしてもないのに怪しくなっちゃうじゃないですか。なんでそうモザイクかけるんだったら私は手元の方がいいなとは思いますし、宮野さんの言う通り、そのめんどくさい、いちいち聞くのめんどくさいっていうのもあって、で、あ、そういう回なんだって思われるのもちょっとあるじゃないですか。あ、そんないっぱい写真撮るんだったら次から来づらいなみたいなのもやっぱ恐れちゃうんで、まあ人それぞれにやっぱありますよね。まあ、高見さんぐらいやっぱりその同じような、あの意識の人たちだったら、クローズであればできるかなと思いますけど、はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあもうどんどんいきますが、続いての質問は鍋さん。
おこれ、
はい、
あのですね、
はい、
ゲームの話をした方がいいでしょう。
あ、ありがたい、
ね、
ゲーム、
でよく映画とか漫画のゲーム化ってのはよくあるけど、逆にやりたいものってありますか。
うん、どういうこと。あ、ゲーム化っていうのは、
はいはいはい、映画化したいとか、
そういうことですね、
漫画化したいとか、そのあのサイコロクラブみたいんじゃなくて、
はいはい、
ボードゲームの世界をそのまんま映画にするとか。
人狼もあるんでしたけど、
人狼はもう映画いくつかあります
よね。そういうのでなんか面白いの思いつかないついた人い
ますね。あ、ナベさんらしい、はい、
モノポリーってなんかそういう話今出ませんでしたっけ。
なんか映画化するってありましたね。
あそこまでね、でまあその有名なものだったらそらあって当然だし、あの何ですかね、まあ採算取れるっていうのは見込めるんですけど、もうちょっとやっぱ狭くなっちゃうと、それ作ったとって趣味って終わっちゃうパターンはどうしてもあって、お金が儲からないんですよね。ただあのまあ私やっぱ知人に声優さん多くいるので、そういうのをあのあくまで商売じゃないですけど、自分たちで物語作って、そのレジスタンスアバロンとかをちょっとドラマ仕立てでやってみようとか、でそれを YouTube で流そうとか、そういう活動されてる方はいますね。
なんかああいうこうストーリーがもうあるものじゃなくて、できれば、まあ、バロニーでもいいですよ。ああいうのを映画化とかしたら面白くなる。
でもそれキャッチーですか。
キャッチーとかキャッチーじゃないでしょ。
好きかどうかってことですか。そうそう、
自分でやってみたいなんかテーマがあれば。
確かに、
だからこのゲームが好きでなんかこうストーリーを立てて、
どうなのかっていう話というよりかは、実際問題そのできるかどうか、やれるかどうかっていうイメージとしては、やっぱりそのストーリー性の強いボードゲームであればあるほど作りやすい、で今おっしゃってたように、そのバロニーみたいにストーリー性、あの物語性をゲームの中で感じれるかどうかっていう観点においてか、まあ、バロニーは、まあ、ゲーム展開としてはドラマがあるんですけども、お話っていう展開ではあまりお話っぽくはない。
そうだ、あの宮野さんはもともと脚本をね学校で学ばれていらっしゃる、
まあ、小説とか、はい、だからそれこそあの今日来ていらっしゃるあのハッピーゲームズのりょうさんが作ってる幻影探偵団とかは、ああいうのはもう小説になっても別に違和感ないよなっていうイメージではありますし、あの以前そのうちの師匠筋の秋口ギグル先生がキャット&チョコレートのゲームブックですかね、
他何かを確か作ってらっしゃって、今回ゾンビタワーの絵描いてくれた人がその人だったりというつながりがあるんですけど、そういうのグループ SNE は結構ちょっとそっち方面にもやったりはされてますね。
まあ面白いですね。
やったりはしてなくはないですね。
そのただナビさんが言いたいのはおそらくそういう、うん、もう、はい、そういうないそうなものじゃなくて、うん、ファンがそれこそ形にもう情熱で作ってそうなもの、だからさっき言ったストーリーがなくても、うん、これをどうにかして俺のテイストでなんか形に映像化したいんだみたいなのがあってもいいんじゃないかっていう。
例えばねハリウッドから資金が100億円ぐらいもらえて、
うん、どうした映画作っていいよ、どうしたよ大統領かなんかも写真撮ったんですよアグリコラもね
だからそれでさ、じゃあ映画撮ってよ、ボードゲーム
めっちゃ撮りたいですね。
ボードゲームと提携してこのゲームじゃ映画化して、
うん、パンデミックとかやりやすいんじゃないですか。
そうですね、
あの辺は。
でもそれはまた別
もうそれだともう普通に、
いや私の場合はやっぱホラー超好きなんで、ドメもホラーの映画にするみたいなぐらいでどんどんこうほらメイズランナーみたいに倒れてきてうわーっ、ね、そうキューブみたいに
ダッシュするためにっぽいやつって、
とかねできなくはないんですけどね、あってもいいですけどね。サークルがなんかね、あの大学のサークルさんが趣味でやったりとかね、そういうとこから始まってこう広がっていけば最高ですけど、いや私この話いつ鍋さんがモーモートレトレ映像化しないかなっていうのかを待ってるんですけど
そんな話は好きなかった
ね、曲出したし次は映像化待ってるよリスナー誰かみたいな話じゃないですか。
全然
違う、あ違ったの、あ違いました。
本当はもう一個の話しようと思ったんだけど、はい、それさっき話したからいいや。
え、嘘
別でね、はい、他何かあります？あ、はい、高見さん、
まあ、さっきの知名度で言っちゃうと、はい、まあ、モノポリについて、うん、カタンとかかなっていう、うん、やっぱ、まあ、主人公の家族があって、うん、まあ、ライバルとかも道を増やしていく中で、盗賊とかが襲ってくるっていう部分でも、まあ、それなりにドラマの部分とかもあるんで、
カタンはしやすい、ね、
しやすいと思うん
です、ね、めっちゃふわふわした情報を言っていいですか、うん、え、カタンって映画化するんじゃなかったですか。
あ、なんかそういえばあったような、
なんかふわっと聞きましたよ、
どっか情報流れてましたね、
うん、あ、ただこれしかわかんないですよ、ふわっと情報なんで。
映画化するっつってしないものなんていっぱいありますから。確かに。
そうですね。
そうですよ。
あとは、まあ、アグリコラ。
さっきあったね、
うん。あれは映画もいいんですけど、うん、なんかこう、芸能人とかが、うん、あの、もう土とかがもう置かれてて、
足もだ
置かれてて順番にこう、レンガを必死でこう運んでって、あれ、レンガ取られたとか、物乞いの代わりにもタイキック食らうみたいな。
タイキックアグリコラじゃねえもん。まあいつかでもそういう世の中になってほしいっていう願いはありますよ。
そうですよね、バラエティに使われるみたいな。そうそうそう、
実際あれですよ、あのとある筋ではやっぱ相談を受けました、うん、私。
あ、本当ですか。
あのバラエティ番組とかテレビ番組でそういった活動、うん、あのボードゲームを題材に何かテレビ作れないかっていう、それでネタありませんかみたいな相談も受けたんで、うん、やっぱ動きとしてはテレビ業界でもあるにはあるみたいです。注目してる人
やっぱ目つけてる人はいるんですね。
目つけてる人はいるんですけど、なかなかやっぱりね、それをあのもう一般人が笑って楽しめるってほど認知されてないから。
それは確かに、
うん、ですよ。だって高見さんが主演の映画作りますって言ってるようなもんですよ。
まあそう
っ
すね。
誰だよ。私たちはもうすぐ初日見に行きますけどあの高見がってなるけど、けどね、やっぱ認知度がやっぱ問題になりますね。
そうですね、
はい、まあ、そんなとこでしょうか。
はい、
はいはいはい、では続いて、まあね、ちなみにリスナーの皆さん、これ答え出ない話どんどんしますからね。
出ないね。
切る人はもうここで切ってくださいね。はい、では続いて、じゃあ師範さん。
はい、そうですね、もう本当にたわいもないというか、ちょっとまあいろんな人にちょっと、まあ、聞きたい話もあるんですけど、
はい、
まあ、皆さんあのボードゲーム遊んでるじゃないですか、
はいはい、
で自分の中で、あ、このゲームのシステム好きだなっても、もちろんあると思うんですね、
うんうんうん、
でやっぱりそういう、いろいろ遊んでいくうちにゲームを買う基準とかっていうのはシステムで見るのか、それとも、それ以外の部分で、
はいはいはい、
やっぱり買うのはそういうのは偏ってくるのかって
ちょ
っと気になるんですね。
なるほど。
ああ、師範さんらしい質問ですし、私もねこのメンバーにはそれ聞きたいですね。ね、やっぱ一般の方とはちょっとまた違う位置にいると思うので、作られてる方とか。
そうですね。
じゃあそこら辺ちょっと答えていきましょうか。じゃあ亮さんどうですか。
俺からの、
はい、
俺買う基準 はまずあれですね、世界観好きになれるかどうかですね、
はいはいはいはい、
単純にシステムとかその辺だと遊ばせてもらうだけでも十分な感じがあるんですけど、やっぱりグラフィックだったりとか世界観っていう部分で自分が感情移入できるっていう部分があるとやっぱこれ欲しいなっていうのがあるのでそこを一番に考えます
ね。わかりますよ、はい、ぶっちゃけ私もそうですね、
うん、
ちょっとやっぱ世界観がないと、うん、他のみんなで遊ぼうって思った時に広げづらいみたいな意識になっちゃって、うん、これみんなで遊ぼう、まず開口一番なんていいよみたいな、うん、そこに想像がいくんですよ。で世界観があると、これ実はね、ドクロっていうのがいてさらわれた人助けに行くって言ったら、やっぱそこであ、ちょっと気になるってなるじゃないですか、うん、でもそれがそういうストーリーも全くないけど、うん、とりあえず数字の書いたカード見してこれやろうよって言ってもやっぱ難しいんで、ちょっとみんなにプレゼンって意味でもやっぱ世界観は気にしますね、
うん、あともう一つはですね、100点じゃないゲームを買うようにしてますね。
お、
例えば自分でサマリーつけてあげた方がより遊びやすくなるよ、
うん、うわ
やっぱり面白くなるんじゃないのかってことを実験したりとかすることを、まあちょっと楽しみにし
てください。物吉だな。
そこら辺でこう色塗ってみようかとか、いろいろこうなんかこう素材をこう変えてみようかってことでやるんで、遊ぶだけじゃなくてそういういじる楽しさっていうのがなんかあってもいいのかなと思っていて、
確かに楽しい、確かにそうですね。それできるからですけどね。ハルさんとかね、ハル99さんとかもそうですけど、皆さんもできる人は確かにそこにもう喜びを見つけてますね。
もうハルさんのね、内箱を作ったりとか、もうあれ見るだけでおーやんなくちゃって
なりますね。
なりますね。
もうタマンチュさんなんてもうずっとそればっかやってますしね。テラミスティカの内箱ずっと作ったりとかね。すごい。
サマリー作ったりはしますよね。
そうですね。
結構やりやすいのは。
いや全然作らないですよ私。サマリーでしょ。
特に説明するときとかは、うん、サマリーがあると便利なんですよね。
うん、
まあそうですね。
説明書一からこうペラペラめくるよりはサマリーで自分なりにやっていくのが楽ですね。
あ、じゃあ須藤さんは今の質問どうお答えしますか？
今の質問っていうの？さっきのが答えなんだけど。
あ、どういうこと？サマリーのみ？
サマリー。
その買うときの。
うん。あ、買うときの基準。買うときの基準は。
ちゃんと覚えて
る。いや、サマリーの話してたから。違う。買うときの基準か。もうだいぶガバガバになってきてるんでね。
あ、そうですね。あなたは別でしたね。
うん、今ちょっともう半分し、あ、これ仕事やからみたいな感じで押せるようになったんで、あの SNE の方に
グループ SNE のね人間になったんで、でもそれはね逃げですよ。
逃げか。
そうですよ。これ別にいらないけど、まあ仕事で使えるからねっつって自分に言い訳してるわけでしょ。
一番見るのはコンポーネントとか結構見るかなっていう、まあ世界観にも似てるんですけど、そのうわー
何ジュースジュースこぼしてんだ
よ今のタイミングでジュースこぼすんだよ。
まあまあ全然こぼれてないから空っぽだったからいいけど、はい、
何の話だったっけ。
もうダメだ。はい、
コンポーネント見ます、
はい、コンポーネントね、
はい、コンポーネント見て、うん、あとその世界観にも通じるものあるんですけど、うん、なんとなくコンポーネント見たらどんなゲームかっていうのがなんとなく分かるじゃないですか。でそれプラスその説明文見て、うん、あ、これこんな感じに動くんやなっていうの頭の中でちょっとだけ想像して、
うん、
いいなって思ったら買うっていう感じですね。
あれじゃあ、うん、コンポーネント中の方他もいらっしゃいます、
うん、コンポーネントがでかければでかいほど、
はい、ああ鍋さんも、
ね、
あらららららら、
コンポーネントって世界観に直結しますもんね。
重さは正義、
うん、重さは正義いやいや、じゃあメガシビライゼーション買えばいい。めっちゃ怒られると思いますよ。
違いましょう。
巨大キャプテンリノとかね、だって大きくするだけでも面白くなるっていうのもありますからね。わかりますよ。なんだっけ、あとハムスターロール、
あ
ー、ね、巨大なあのリング状のところに積み木していくみたいな、ああいうのとかもね、見た目だけでやっぱ映えますしね。それはわかりますけどね。でもやっぱかさばるんでね。
うん、
え、ナビさんちってそんな広いんですか？
全然変わんないもん、
そんな。あ、そうですね。そう、須蓋さんちはまだあの一軒家ですんで、あの奥場所別にお風呂場だろうがね、須蓋ハウスはね、臭いけど、
泣き祖母の
泣き祖母の、ちょっと待ってくれ、俺泣き祖母の前に臭いとか言っちゃったやめてくれよ、最低じゃん。突っ込んでから言ってよ。
遺産を食いつぶしとるわけ
です、はい、あ、そういうわけですね。はい、はい、ありがとうございます。まあまあコンポーネント中とかいろいろそれぞれでありますから、うんうんうん、あ、高見さんどうですか？
あ、そうですね、まあ、コンポーネント可愛いのは第一ですね。
あ、可愛い、あれでしょ、高見さんやっぱどうしてもあのメンバー気にするんじゃないですか？
そうですね、やっぱりあの稼働を考えてしまうんで、うん、やっぱりこれはちょっと個人的に気になるけど、これはなんかゲーム会行った時で、はい、 自分のゲーム会で用に買うのは中量級ぐらいでいいかなっていうのがあって、あとあのさっきサマリの話出てたんですけど、はいはいはい、自分の場合雑な性格なんで、
はい、してます、
サマリあの雑な性格なんで、はい、サマリとか逆に作んないと面倒なゲームとかは買いたくないんですよ、
うんうん、あーなるほど、逆に
そう、どうしても必要な時とかだと、まあ、もうメモ帳かなんかにボールペンで手番でやれることって書いてこれ見てってやるけど、基本的にそんな綺麗に作ろうとか絶対無理なんで、基本的にはそういうサービス精神が行き届いてる方がいいですね。
でもそれでね、高見さんに情報ですけど、今、まあ、やっぱボードゲームは増えてるんで、はい、そのおかげでサマリーをわざわざアップしてくれてる方も増えてるんです
よ。ありますね、
知ってたんかい知ってたんかい。でそういう方のをこう、はい、頂戴して、やっぱフリーで配ってくれてるんで、はい、で使うとかそういう形でもうね、できますからね。
まあそうですね。
であと高見さんあれでしょ、やっぱ私もそうなんですけど、はい、女性を意識して広げれるかっていう
のこれは絶対女の子喜ぶって
声のとちょっと変わりましたけど
まあそれはありますよ。あとはあの
だんだんノースタイルっぽくなってますけど大丈夫です。
あとセットアップがめんどくさいのとか処理が煩雑なの嫌ですね。
あ、
協力ゲーとか基本的にはメンツ的に合うんですけど、まあ、好きな方には申し訳ないんですけど、フラッシュポイントとか、
はいはいはい、
火が燃え広がったりとか爆発とかの処理が個人的にはちょっと煩雑かなみたいな。
なるほど。
あれこれはこっち行ってって、
特別な処理が加わるものに関しては
そうですね。
まあそうですね、
なんか横で見ててもあこれこことここねってすぐ取っ払ってくれる人とかいるじゃないですか、なんかパパって計算して、あじゃあこことここが取り除かれるねっつって。
分かった。それね、私もちょっと分かるところとして、そのあれですよ、あの1回目は正直ルールが分かったぐらいで終わるから、2回目から本番だよゲーがちょっと嫌なんじゃないですか、
う
ん、
あそうっすね、
私もそうですよ。これね2回目から面白いんですよって、あの押されると、基本的に買わない、
それはありますね。
ねえ、やっぱ1回目でみんなにわーってならないともう開かなくなっちゃうし、1回目をテストとして開く申し訳なささみたいな、
ありますよね。
主催としてはね、ありますよね。
基本的にそういうの好きなのってゲーマーじゃないですか。
まあそう、
駆け込み型の
まあゲーマーって、ゲーマーってゲーマーなんですけど、まあ、ぶっちゃけ意識する観点ですよね。誰を見るか、自分を見るか、ね、一緒のメンバーを見るか
そう、まあ、ゲーム慣れしてない人からすると、うん、なんか面白さが分かるまでまず遊ぶっていうのが、最初からじゃあ面白いの出してよっていうあると思うんで、
あれですよ、カオリンさんなんか、あの私がこのゲームこんなんだよって言ったら、あの全部ね言葉だけで言ってるのに分かった風を装うんですよ
一番厄介、
立ち悪いですよでもそれでホラボド続けてますからねそうここまで来てますから、ね、遊んでないのに遊んだ風でやってるやつありますから、
そう風でやってる
はい、まあそんな感じですかね。はい、ではまあ どんどんいきますが、続いての質問はじゃあ高見さん何かありますか。
まあ、ゲームに入ったきっかけっていろいろあると思うんですよ。最初は重げなんかあれすごい面白そうだな、ボードゲームっていうのかっていう人とか、あとは最近だとデザイナーさんがもともとデザインのお仕事から入ってこういう世界もあるんだって知ったりとかいろいろあると思うんですけど、そこから実際ゲーマーになってからの変遷、例えば僕の場合ももともとはカタンとかプエルトリコがすごい興味あったんですけど、やっぱなんかできるならみんなでできるゲーム、あの軽めのゲームやった方が楽しいなってシフトしてった方なんで、なんで入ったきっかけとそれから実際どう変わっていったかっていうのを皆さん聞いてみたいですね。
そうですね、あ入ったきっかけか、じゃあ師範さん、ね、一番この中ではプレーンな ね、
そうですね、
ゲーマーというか、
入ったきっかけ、そうです、もともとあのボードゲームを始める、あの本当にもう、今みたいにがっつりやる前は、
はい、
リアル脱出ゲーム、
あ
そちらの方で
スクラップのね、
友人とサークルを作って、
はい、
それでまあ6人とか8人単位で、その1チーム10人規模の、公演に参加するんですね。でそれで、まあ、今ラボガールズの伊達あずみさん、
はいはい、
公演でですね、
はい、
伊達あずみさんがそのディーラー、
はいはい、
あの一択にそれぞれ
やってますね、秘密基地ラボでやってる、
はい、でディーラー、それカジノを、題材にしたゲームだったんですけども、それで要はそのラボガールズのあ、まあパズルガールズかな、
はい、その当時はね、
はい、その、一人一人が各択について、そうでゲームを、進行したんですよ。
ちょっと待ってください、そっから入ったってことは完全にスケベシンじゃないですか。
違うスケベシンですよ、
ね、
そう
違う、
何が悪い
ね、何が悪いね、どこに行けるんだよ、どこに行けるんだよ、ええやないかじゃない、なんで違うけど怒ってる
まあ、今そのいろんな公園行ってて、はい、でまあ、その公園に行ったわけですね、うん、でその時にたまたまその伊達泉さんが、D ラン宅に入ったんですよ。でそれで、まあ名刺をもらったりして、まあ、ネットで検索しますよね。実際に、伊達泉さんが自分でそのニコニコ動画で、はいはい、ニコ生を配信した時に、うんうん、ちょうどあの、まあ、ボードゲームの話をちょっとしてて、うん、でまあ、そこであれですよ、ホラボドですよ。
あれ
ホラボドの
急に出ましたね
あの要は、ラジオ、そのニコ生でホラボドに出演したってなったんですね、うん、で、うん、ホラボドってなんだろうと、と思って検索したんですよ。はいはい、でそれでホラボドっていうのを、まあまあ、その時あの全然全くポッドキャストも聞いたことなくて、はいはいはい、じゃあ聞いてみようと、うん、で聞いてでボードゲームの話をまあしてるじゃないですか、うん、でだんだん興味持って、
お
それで
そうですね、できた話だな
これ。いくらこれ2,000円
払いましたあ、なるほどね。そこからで言うと今はもうすでにそこから入ったけど、逆に広げる側、
広げ、まあ、
まあ宣伝部長もそうだし、はい、あれですよね、師範さんだって他のボードゲームあんま知らない人のとこ行って、これあのホラボで紹介してたやつやってみようよとか言ってやってたりしますもんね。
素晴らしい、
はい、すごい素晴らしいですよね。
宗教みたい
なんかそう言われるとじゃあそういう意味ではモブラジの宮野さんはどうですか
あ、モブラジ、最近モブラジの人じゃないありましたけど、
国に切りましたか。
いや、僕は何回か多分言ってしまってるんですけど、はい、いろんなとこで、あの、まあ、グループ SN に所属されてる秋口ギグル先生が、はい、あのその2年あだから僕は始めたからなんで4年5年前ぐらいになるんですけど、はいはいはい、その時にレトロビルでゲーム会っていう、もう大阪で一番結構大きな集まりがあったんですよ、うん、でそこを取材してたのが秋口ギグル先生 で、
はいはいはい、
でそこになんか僕ちょっとあんま覚えてなかったんですけど、まああの本人秋口先生曰く、あのなんか宮野くんがもう人生クソですやってられませんっていうメールをしてきたのでじゃあ楽しいことしようよって言ってゲーム会に誘ったらしいんですけど、僕それちょっとあまり覚えてなくてそんなあったっけ
その時からそんな侮蔑されてた
もう人生がクソなんですってこう
やったら、でもそれで入ってもう超ハマったわけじゃないですか。
そうですね、そこに行ってなんかゲーム、もともとテレビゲームが好きでやってたんですけど、ただテレビゲームの方では好きなのはやっぱシステムをすごく、はいはいはい、僕はテレビゲーム好きだったんですけど、うん、でも最近シリーズものばっかりであんまりちょっとそれは興味はなかったんですけど、うん、ただボードゲームやった時に、うん、あ、これはもう一つ一つのボードゲームが全てその違うシリーズのテレビゲームじゃないですけど、うん、まあ、違う断りで動いているものがこんなにもたくさんあるのかと思った時に、あ、すごい、全然僕の知らなかったすごい世界がいっぱいあるんだなと思ってハマっていったって感じ。
でもそれをどうして広めようというか今の立場になろうと思ったんですか。
ああ、まあやっぱり自分が面白いと思ったものを人に面白いと思ってもらえるのがやっぱりいいよなと思ったし、作り始めた理由ももともとやっぱりちょっと物を作りたいなっていう欲を持ってた人間だったんで、まあ、それを僕の欲求をそこであの消化しようとしてるっていうのが状況です。
あ、じゃあなべさんは結構あのいろんなテレビゲーム、デジタル側のラジオずっとやられてたじゃないですか。で、多ジャンルいろいろ攻めてて、なんでこう今ボードゲーム特にフューチャーして入ってるんですか。
僕はゾンビがご存知のように好きなので、
はい、そうですね、ナベさんといえばゾンビ、
うん、だからゾンビのボードゲームがあるっていうのを知った時に、
あゾンビ入
るゾンビゲームをいきなり買った
んです。なんてやつですか。
ラストナイトモア。
あ、やっぱりそうですね。
それを最初に買ったんです。僕の初めのボードゲーム、そっからですよ。
お前でもゾンビ以外もやるじゃないですか今。
だからそれでボードゲームってのは楽しいぞっていうのが大体分かって、
はいはい、
でまあ基本的なその簡単なところに戻ってって、
うん、
それこそワーバスみたいなとかキャッチコンみたいな、
うんうん、
戻ってそこから一個ずつこう広がってって今は別にゾンビ関係なくても、う
ん、なんでゾンビゲー作らないんですか。
いや
作ってなくは
ない作ってなくはない、ね、
ただ自分の思ってるものができない。
あ、なるほど。
好きなだけに俺こんな、
あ、わかる、面白くない、わかりますわ、うん、そうですね、ありますね。
20年後ぐらいに
作る。20年後長い話ですね。あ、はい、こたまみんさん
これで皆さん答え合ってます？大丈夫ですか？聞きたいこととして。
聞きたいこと合ってます。
合ってます。
はい、
はい、
ポーズがいいですね。
いやいや今ねラジオだからわからないけどすごくねなんかいいポーズで伝えれないこの。いやもう高見さんすいませんこうやっていじるしか私には脳がない。はいその覚悟を持って参加してもらってます。はい、はい、じゃあ続いての質問はいじゃあ須田さん。
はい、いや鍋さんとねさっき話してたのは、はい、あの18禁のボードゲームを考えようぜっていう話してたんですけど、うん、それはもうこっちのラジオで撮っちゃったんで
こっちのラジオ
豚の鳴き声で撮っちゃった
おい何勝手にしてくれて
るじゃあ別にいいですよあの皆さんが考える18禁のボードゲームを作るとしたらどんなテーマで作りたいかっていう
あじゃあこれは、ね、
いいし
作り手の人かなじゃああ
作り手誰か、はい、僕らがさっき話してたのは鍋さんと二人で話してたのは、うんうん、エッジをデッキ構築にしよう
エッジをデッ
キ構築
すげえ。すげえ。とエ
ムデッキが。そういう属性は。
俺コスプレのカード入れるぞみたいなのとか。
カード枚数48枚。
そうそう。
かおりさん、かおりさんコメントして。
エクスタシーポイントを貯めた方が。
一番最初出たことは最低だった。
そうですね。なかなかですね。ハードル上がっちゃったよ。
ちゃんとした質問もあったんです。まあこっちの方がいいかな。
あじゃありょうさんかな。りょうさんの場合その18禁ってまたそのエッチな意味ではなくて、
あそうですね、
結構過激な、
うん、あブラックでもいいですよ、
うん、そうそうそうそういうのをやられてるじゃないですか、
はい、
はい、なんかそこら辺の意識はあります
。幻影探偵団の方は一応その辺もあったんで12禁までやったんですよ、うん、
おお、
そっか、
そうなんですよ。あれ一応あの江戸川乱歩のイメージで作ったものだったんですけども、うんうんうん、乱歩先生ってやっぱりその怪異二重面相みたいな、うん、低学年向きからもっと大人向けの陰獣とか、はい、そういったこう、うん、ハードなのがね結構あるので、うん、そうなった時にその乱歩先生がその低年齢がの子供たちがそういったものを読んでほしくないなと思っているってことを聞いたことがあったんで、うん、そういったまあその十二禁って形をつけたんですね、
はいはいはい、
ただまあもともとそういう形でその低年齢向けの乱歩でないものをイメージしたんで、うんうん、もっとこう血生臭いようなことをやりたいなと思って最初は設計するときにだんだんこう取られた道はだんだんこう体ねじってねじって
みたいな形のことを映画そうじゃん
やりたかったんですよ。
首もぎ取れちゃうやつ、はい、
それをやってってだんだんこう買うことに女性の表情が変わってい
くとか、いいなー、いいなそれ
でもこれはお金かかるしちょっとまずダメだろうと、
ニーズだいぶ絞られますから、
そこら辺絞った部分もあったんで、はい、まあ、いつかやってみたいなと思うんですけども、
いつかはやってみたい、
好きな人好きですよ、
好きですよね、
絶対に
予約します。じゃあもう
一番いつか女の人をねじり切るゲーム、
ね、いやちょっと今の感じだと2人ちょっと性的な意味で
欲しいよ
思ってます。
だからやっぱりそのなんやろな、
いやでもそこ性的な意味でもあります
ね。あなんでそう目力要素目力、
いや本来やっちゃダメなことじゃないですか、はい、ボードゲームの中で今の日本の流れでは、
はい、
でももしそういうことができるとしたらどういうのが見たいとかどういうのを作りたいかっていうのはすごい興味ありますね。そのギリギリの線を行きたいし、
いやあなたねそうやってね、みんながなんかすごく18禁の作りたい的な気持ち抑えてんでしょみたいに言ってるけどそうでもないと思う。全員では
ないのかな、
全員ではない。
でも制作
にすごい盛り上がったよね。
めっちゃ盛り上がりました
。あなたたち2人が変態だからモノスキーさんにそれ言えます？言えないでしょ。
言えるかな。
ここじゃ言えないようなゲームもさっき出てきた、
ね、なんだ
よ。そうそう言え
それなんで番宣してんのなんでそっちの宣伝じゃん。いやいや、はいはい、
宮野さんの、
はい、宮野さん気になりますね。
ここで、
はい、一緒に作ろう先生に怒られよ
巻き込まない。
18禁のゲームね、あのやっぱ考えたことっていうのはあります。あのやっぱりテレビゲームではあるわけじゃないですか、
うんうん、
じゃあなテレビゲームだったら18禁のゲームっていうのはどういうものがあるかっていうと、やっぱりそういった性的描写があるっていうものが基本的にはものなので、じゃあアナログゲームで性的描写があれば18禁ゲームになるよねとも思いましたけど、ただそれがあったからとって面白いアナログゲームとして面白くなるかどうかって考えた時に、そこはちょっと難しいところではあるよなと思ったんですけど、ただあの実在はするみたいですね。18禁のカードゲームっていうのを見つけたことがあって、あるんだって。
ありますね、おっぱいの写真で
神経衰弱、
ね、まあ、おっぱい神経衰弱もありますけど、
はい、
あれとまたちょっと別でちゃんと18禁、そうそう、なんか カードがどんどんあの 衣服がはだけていくみたいなの、
やっぱエッチしてそういうのってフレーバーゲー寄りになっていく、
ね、そうですね、テーマに密接したわけではない、
テーマが買っちゃうんですよ、
強すぎるんですよね。そうなったらちゃんとしたゲーム性に落とし込もうと思うとどっちも立たずになっちゃって、なんかおっぱいお尻サンシャインもそうだったんですけど、
う
ん、
あ、そう、
あ、
そう、
あ、高見さんおっぱいお尻サンシャインやりました、
買いましたよ。買ってない、これ
思ってたのと違う、
思ってたのと違う、
あれシステムガッチガチやのに急にバカゲーになるんですよ。
そうね、おっぱいってね、
うん、そう、捨て札にした時におっぱいってその瞬間だけアクションゲームになるんですよ。何これって思って、
それだったらそっちに振り切ってて欲しかったみたいなのは、
どっちつかずなんですよね。
そうです、それこそ宇野ぐらいのカジュアルな感じでおっぱいおっぱい言える方が、そう、そういうものを
求めてる。おっぱいおっぱい言ってないけど、
カジュアルなおっぱい。
いや大事大事、それ大事。
いやもう女性をもう差別するかのような、もうちょっとダメですよ。それ例えば自分のおちんちんを題材に宇野ぐらいのカジュアルでって言われたらどうですか。バカにすんなよって思う。嫌でしょ。
そうっすね、
そうです、
このテーマ自体がアウトなん
で、アウト。確かに確かに、カジュアルとか言っちゃダメですよ、大事なものですから、
はい、僕の視界から見ると、ね、僕の視界からは右に高見さんがいて左に鈴田さんがいるんですけど、はい、同じゲーム語ってるのになんか全然
違う、でもそういう例えばゲスラブとかね、うん、ああいうのも別に18禁じゃないですけど、そういうフレーバーでやってるじゃないですか、うん、しかもちゃんと楽しめるところのバランスのうまい感じでやっぱあの構成されてるのを見ると、うん、やっぱセンスがいるなと、
うん、あ、そう、
エロに関しては本当にセンスがいって、うん、安易にエロにしたら野郎飛びつくでしょ、新しいでしょ、うん、みたいな感じはやっぱ違う、
それは、
う
ん、ちゃんとエッチである理由がしっかりしてない
とか、カオリンさんの意見聞いてみましょう。
あ、ごめんね、ごめんね、カオリン、
ごめんね、私。いや、正直今の話すごい大事だなって思って、うん、下品だけだったら絶対女性はもう絶対やらないし、でもそれを大人として例えばちょっとお酒飲んでて笑い合って楽しめる、うん、ギャグとして楽しめるものがあったら、それは多分女性でも面白いんじゃないかなとは思うんです
けど、特にね、大人の女性はね、そういう余裕もあるから、精神的にも、
あのさっきからですね、鈴田さんが言わんとしてることはなんとなくこう傾き方向がゲームっていうよりその自分資金みたいな、ね、
野獣みたいな、
うちの香りさんやらしい目でみたいな、最低だな、
いい言葉だね、
おかずにしてんじゃねえよ、
トイレ行ってきていいですか。
ダメだもん、
最低、
最悪だね、こういうことだよ。
今日は仕事したでしょ。俺の仕事はしたでしょ。
してねえよ、
してねえよ。
何したしたいってですか。はい、まあそんなとこですよね。
あ、ありがとうございます、
はい、なんでちょっとね、安易には考えてほしくないかなって、
ね、想像の余地ですね、
うん、そうですね、うん、はい、じゃあ続いての質問ですけど、宮野さん、
そうですね、これ僕みんなの質問聞いてから決めようかなと思ったんですけど、でも特にみんな一貫性はなかったので、
そうですね、流れとしてはね、
そうですね、
はい、
そう、特にこれ話を聞いた時、最初にこの話が来た時に、
はい、
あのテーマ考えてきてねって言われて、はい、じゃ あの参加者のメンツ見てテーマ考えようかなと思った時に、はい、全員バラバラなんですよ。何、ね、決めてこようかなと思って、
はい、
でまあ僕は最近ちょっと思ってることというか、
はい、
こうなったらいいなっていうのとしては、まあ、それを聞きたいんですけど、うん、あのやっぱ日本での日本ボードゲームの日本での認知度っていうのが、
うんうん、
やっぱ少しずつ上がってきてると思うんですよ。
うん、
ただまだやっぱり認知度としては足りない、
はいはい、
のでどうしたら認知度もっと上がるかなっていうのを考え、みんなで考えてみたいというか、あるいは僕はこういうのやってますよとかいうのがあればそういうのを聞いてみたいと
思う。路線変更
急。おー、真面目だ
ね。いいね、
ここに来て、
ね、
こっから前のやつ全部カット
この感じだったら直前
だね。全部カットですよ、
順番変えてください。
まあ、僕も18禁ゲーム作るじゃん、すぐ興味深かった。
カットできなくした。カットできなくした。
今度作りましょうね。鍋さんと僕と3人で作る。
え、その何ですか、日本国内でいいんですか、広げるために。
そうですね、逆に言うとこういう話するときにいつもなんか国外を視野に入れるお話が多い気もしてるんですよ。
あ、そうですか。
なんかやっぱりゲームっていうと皆さんよくそのゲームされるのはドイツ発祥のボードゲームからが多いんですけれども、やっぱそっちのゲームっていうのがすごいクオリティ 高くて確かに、うん、あの安定した、ね、あの面白さを提供してくれるっていうのはあるんですけども、うん、日本で作られたゲームが日本で知名度が上がる、まあ、だからさっき言った僕のボードゲームっていうのはどっちかというと日本のゲームっていうのに視野をちょっと絞ってみてもいいかもしれない、うん、そうですね、国産のボードゲーム、うんうん、だからぶっちゃけ言うとその人生ゲームとかってあまり皆さんその面白いって言ってやるものではないですか、ね、なんでも人生ゲームでやろうぜっつって、うん、いやいや俺子供生まれたとかなんかそういうのを言われるゲームだと思うんですけど、うん、
はいはい、
まあ、そういうのじゃない我々だからまあこの場にもあのゲーム作ってる方々が参加してくださってますけど、いいね、うん、そういう人たちが作ってるボードゲームももうちょっと認知度高くなったらいいなと、
うん、あ、じゃあ私はここでね気になるのは高見さんですね、
はい、はい、そうですね、日本のボードゲーム、
そもそも日本のボードゲームやってます、
まあやってます、
あれですよね、あの彼女が下着を決める5つの理由とか
あれ超名作、
いや私たち
はやったことないんですよ、
高見さん、
やりましょうよ、
いややりましょうよ、あれもうザ・高見ゲームですよマジで、はい、すごい面白いんで
やりたいですね
そういうのほら広げていくって、まあ、
そうですね、まず最近だいぶ規模大きくなったと思うんですけれど、うん、まだゲームマーケットで売られてる、まあ、国産って主にそうですよね、
う
ん、
そうですね、
あのゲームマーケット売られてるっていうのは、そうそうそう、はい、安定供給がまずされてないじゃないですか、
まあまあまあ、
ね、結局実際一個その例として枯山水、うん、あれもあれだけこうまあ、うん、テレビとか
話題になって、
まあ、今風に言うならバズった、
うん、
バズったけれども、あの実際のとこ買えなかったから結局、うん、まあ、興味持った人はいても実際やらない間に、まあ、忘れちゃってみたいな、
ね、ちょっとあったみたいですね、
うん、ありますよね、だからどうしても、まあ、やっぱり作る側のサークルさんからすると一気にたくさん作るっていうのは難しいと思うし、
う
ん、
そうね、う
ん、そうするとやっぱ安定供給っていうのは、まあ、いわゆる法人化したりとか、うん、まあ、それなりにあの力があるところみたいなところに限られてきちゃうと思うんですけれど、やっぱやりたい、あのゲームがやりたいって言ってもすぐ買えないっていうのは、そういう人って大抵、まあ、ボードゲーム界隈に通じてない人だから、いきなりそのアナログゲーム、まあ、枯山水とかも要はうちらからすれば誰か持ってる人にいるゲーム会行けば遊ばせてもらえるっていうのはありますけれども、実際そういうのってゲーマーだからすぐそういう考えに行くわけであって、ちょっとああこういうゲームあるんだっていう人がなかなかそういうその持ってる人がいるゲーム会を探して行こうとまでは行きづらいと思うので、
うん、まあ、そうですね、
安定供給、あとはもう一つはもう全然別の切り口で、うん、あのバレンタインとかよくあのチョコレート会社の商戦だっていうように、
はいはいはいはい、
ハロウィンとかも最近、うん、バレンタインを超えたとか言うけど、まさか、うん、なんかそうボードゲームをやるイベントを年に1回無理やり作ってしまうう
わー高見さんらしいけど、でも意外と的を得てる気がするな、うん、どっかの企業さんがそういった、まあ、記念日じゃないですけどイベント日を作ってこの何月何日はそれだ、 それに合わせてみんなイベントしようぜ、まあ、ゲームマーケットもある意味そういうとこありますけど、もっと全国的に、ね、
そうですそうです、
ね、宣伝しやすいものですよね、
そうですね、まあ、それこそお正月とかでもいいですよ、お正月は家族とボードゲームとかでもいいけど、まあ、そういうものをもっと大々的に
ありかもしれない、
やってしまうっていうのがとにかくもっと前に前に出てかないとダメだと思うんですよね、
だから各企業さんそれぞれで頑張るんじゃなくて、ちょっと一回全体的に手を組んで、じゃあこの日はこういうことにして、あのみんなでそのために新商品を考えて一斉に売り出しましょうとかフェアしましょうみたいなのはあってもいいとは思うんですけど、まあ大人の事情があるんで一概にそれができるかどうかは別として、でさっきの話の枯山水の話戻るんですけど、まあ枯山水はちょっと正直まあニューゲームズオーダーさんなんで、またサークルさんからちょっとまた一つ離れたものだと思ってるんですけど、でも言いたいことは分かって、そのやっぱみんなに届けたい、これいいよって思ってそれどこで買えるの、あ今もうこれ買えないんだけどねってなっちゃうと、もうそこで止まっちゃうんですよね、どうしてもね。で片やですよ、まあ、これ言っちゃうと一部に怒られますけど、うん、あの犯人は踊るは異常に言ってるじゃないですか、
うんうん、
みんな買うし、うん、持ってて一緒に遊んで他の人も買っていくんですよ、
うん、
あれ何かって言ったらやっぱり安価な部分だと思うんですよね、
それありますね、
あとすぐに手に入る、あのアマゾンでもそうだし、
うん、
あのスゴロク屋さんみたいなところでも独自に展開されてたりするんで、うん、そういうもうみんなが家に置いてても邪魔にならなくて安価で手に入って、しかも、おしゃれというか、あの邪魔にならないというか見た目的にも、
うん、
っていうところは大事かなと思います、広げる上では、
うん
うん、で日本のものってやっぱ日本当然日本語なんで、うん、そのポテンシャルはやっぱ持ってるんですよね、うん、他のゲームに関しても、とはいえね意向が強すぎるんですよサークルさんそれぞれの、
あ
そもそもそんないっぱい出すつもりじゃないとか、
うん、
ね、すぶたさんも、うん、そう知ったか、まあ、作ってますけど、うん、そんなじゃあうんまんこ作るぞとか、うん、そういうわけでもないし、うん、他にもにね、あのなんだっけ4コマ
妖精ね、
4コマ妖精デラックスとか、うん、ああいうのもいろいろ展開してるけど、全国に広がればいいとか思ってるってとこではない。
まあ作ってる時はそうだね、
うん、
う
ん、あれ
え
今は違う、
ちょ今はまあみんな頑張ってね作ってくれてるから、はい、うん、うん、それは嬉しいね。最初は、まあ、最初の話すると、はいはいはい、最初はもうほんまにもうチャック袋で作って、はいはい、売れりゃいいや。でも今回知ったかプロジェクトっていうのをやっていくにや、うんうん、やるとやっぱみんな頑張ってくれてるから、うん、それはちゃんとあの結果として残したいなっていうのはあるね。みんなが頑張ってくれてるし、
みんなっていうのはそのプレイヤーではなくて
知ったかプロジェクトで
サークルの
やっぱり 毎回会議してやっていく過程ではやっぱりちょっとずつその意識っていうかそれは変わっていきましたね。
結局それはね、視点がやっぱずれてるとか違うんですよ、
うん、
何かっつったら商売で考えてるかどうかで、
あー、そう
ですね、広げるって考えた時は、うん、やっぱり商売になるかどうかっていうのが第一前提だと思うんですね、うん、俺のゲーム遊んでもらいたいんだみんなにだとどっかで必ず止まってしまって、
う
ん
う
ん、
そうだね、同人で作ってる時はそうで
急に標準語になりましたね。そうだね、
そうだ、あの同人で作ってる時は結局個人でやってるから限界があるのよ、うん、
はいはい、
うん、例えば1000個なんて作れないよ。
そうですね、
うん、
1000個は作れない、もし残っちゃった
らね、そう、うん、でも今僕は SNE にいて、
はいはいはい、
で言うたらそれで食っていかないとダメなんですよ
ね、 そ, すね、
それでお金を生まないとダメだから、うん、その辺はやっぱりシビアにお金のけ売れるような商品っていうか、うん、っていう、だからそこはその商業と同人っていうのはそこで結構大きな差があるかなと思ってて、
どうしても線が現れてしまう、
線は絶対にあると思ってて、
うん、あ、で言ったらりょうさんに聞きたいんですけど、
はい、
結構まああのまあ、その詳しく言わないですけど、うん、その実際に自分が本当に仕事としてされていることとあの、まあ、趣味で作ってるゲームでいうと、うん、結構なんかこう商売と趣味っていうので結構線引きされてやってる印象が、
はい、
私の中ではあって、
はい、
そういった意味ではその例えばゲーム探偵団をもっともっと世の中にいっぱい売り込むぞみたいなっていうところは特になんか考えるわけではない。
そこだとですね、
はい、
まず普段の仕事としてグラフィックデザインの仕事、
うん、
パッケージの商品をデザインをずっとやってるんですね、
うんうん、
だから例えば作品の規模として何個売らなくちゃいけない商品のパッケージなのかとか市場がどうなのかってことを考えながらデザインをしていくんですけども、それで最終判断はクライアントが持つもんじゃないですか、
はい、
あのこの方が売れるんだよと思っていたりとか、この方がかっこいいんだよと思っていてもクライアントさんの方がこうすればこうしたいってことがあればそれを通さなくちゃいけないっていう部分があって、で、まあ、ずっとそこの部分ではその自分がやりたいこととのギャップが当然発生するわけじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、自分でゲーム作る場合に至ってはグラフィックがないからもう全部自分が責任のもとでやりたいことをやるんだよっていうことを貫く形にしてますね。
やっぱそこが楽しいですよね。
まあ、あともう一つがデザイナーってそのクリエイティブってよく言われるんですけども、
はいはいはい、
あの最終的には作家性っていう部分よりも商業を優先させなきゃいけない、
うん、あ、
絶対あるん
です、ね、仕事として
画家だったりとか、うん、そういったそのアーティストではないわけなんですよ、
うん、
なのでであればもう少し、作者として関わっていくことっていうのを一回やってみたいなと思ったのが、まあ、ボードゲーム制作のきっかけの人だったんで、
わかります、
はい、そこら辺の線引きですかね。なので、手間暇かかっても再三考えた時にきついなと思っても、まあ、一個形としてものにしたいなっていうのを優先して、ボードゲームの方は制作してますね。はい、
あ、じゃあ鍋さんなんかはあのモーモートレートね、あのなんですかね、 YouTube とかで、うん、あの曲作ってこう流したじゃないですか、
はい、
あれってある意味また違ったそのアプローチというか、うん、プロモーションだと思うんですけど、それの意図というかなんでそうしよう、みんな遊んでもらいたい、知ってもらいたいとか、
あれは、
はい、
まあ、僕 の、 その今回作ったゲームがキャラクターがね、かわいらしい、
はいはい、おさむさんのね、
おさむさんが描いてくれたんで、うん、キャラクターをね生かしたいなと、ゲームがどうとかじゃなくて、
うん、
せっかく可愛いキャラクター作ってくれたから、
うん、
それをなんとか生かしたいと思って、
うん、はい、
じゃあみんなの歌みたいなやつがあったら、
うん、
俺が楽しいと思った
そういうことですか。
だから別にそれで売れるとか、
はいはい、
そういう衝撃的なことは全く考えてなくて、
あ、認知が上がるわけ、うん、飲み込んだわけではない、
俺が楽しいからやりたくて友達のバンドに頼んで作ってもらった。
いや、まあ、やっぱ結局そこですね、
うん、同人で作ってる人で、うん、広まってほしいと思って作ってる人って結構少ないような気がしますね。
いや、結局自己顕示欲はね、 対あるんですよ、あるんで広がってほしいっていうのは一定のとこまであるんですけど、もちろん自信がないとかもあるし、そこまで大ごとにする責任を持てないみたいなのもあるでしょうし、ちょっとだからスゴロク屋さんで取り扱いますみたいになったのって、まあ言ってしまったらあの変な表現すれば勝ち組というか、一気にバーッと広がるじゃないですか。ああいうところに乗せるかどうかもやっぱその人個人個人の意向が強くあって、なかなかね広げようと思ってもそのこのゲーム好きって思ってる宮野さん他の人がいたとしても、それも作ってる人が同じ気持ちかっていうところはやっぱ違うんだなとは思いますね。だから意外とえこのゲームもう2000個売れてんのみたいなやつも正直あると思うんですよ。
ありますね。
このゲームでちょっと似てるけどもっとすげえ面白いやつあるけど、えこっちの方がこんな売れてんだみたいなのがあって、まあ個人的にはあのホラボの立場としても悔しいとかいう気持ちも若干あったりするんですね。もっと知ってもらいたい他のゲームみたいなのあるんであるんですけど、なんかねやっぱ広がっていくのは商売を意識してるところかなとは思いますけどね。
はい、ただあれですよね、なんだかんだそのボードゲーム界隈の人ってそこまでなんかこう利益を取ろうみたいな、ボードゲーム界とかも割とほんと最低限話題だけでいいですよみたいな、あんまり業界全体の風色っていうかなんか儲けを出していくぞっていうのがあんまりそもそもないのかなみたいな。
ないですないです。だからより安価にしちゃって、
そうです、
ね、周りが困るってあのバカファイヤーさんが何回も言ってカットするわけですよ力強く言ってましたけどやっぱねみんなが商売として意識した場合、はい、循環ができるんですよ、その業界の市場として、商売はこういうものを作ればこの流れに乗ってって、利益が何パーでこうでこうで売れて自分のところにはこれだけ戻ってくるみたいなのが全員なんでしょうね、統一してそういう意識を持てばなるんですけど、やっぱりあくまで同人って考えた時にはその循環を作るつもりない人の方がほとんどなんで、ってなると、まあ、あくまでやっぱゲームマーだろうなというところですね。だから私はさっきの高見さんのその森永じゃないですけど、あのバレンタインみたいな記念日みたいなの作るのはあったら面白いなって。
あれですよね、今は多分広げていくかじゃなくて、
はい、
商品とかって例えばスーパーに行って、
はい、
コマーシャルをしてなくても勝手に目に入ってくるじゃないですか。
入る入る。
でその中で消費者が、まあ、これ気になるなとかで選んでってるじゃないですか、
はいはい、
でもそれが例えばこっちのスーパーにも売ってて あっちでもみたいなこっちでもみたいなってなれば、それだけこう情報が、まあ、雑ですけど入ってくると、はい、あなんだろうってその中の10人のうち1人でも気になる人が出てきて、だから目にする機会が増えれば増えるほど、それはもう例えば内容がどうのとかっていうのはもう後付けでいいんですよね。とにかく機会さえ増えてしまえばもうこっちのものというか、
じゃあテレビ CM でいいんだよ。
テレビ CM でもいいんですよ。だからさっきの高見さんの日にちっていうのは大きいなって思って、今日は何々の日ですって、例えば朝の何かの番組のほんの数秒ですよ、今日は何の日ってボードゲームの日ですって言ってちょっとだけボードゲームっていうものがあってって説明をするだけで何万人って人が見るじゃないですか、
あじゃあもう天達の片手にボードゲーム持たせればあんないちいち後ろで小学生がピースしてイエーイとかどけてボードゲーム持たせればあっという間ですよ。
知る機会とかっていうなかなか自分で行くっていうのもみんな難しかったりするじゃないですか、じゃなくても勝手に目に入ってくるっていう状況が一番作ればいいなって思います。
そうですね。で行ったもん勝ちっていうのもあって、ポッキーの日とか
11月1日、
確かにね、多分出た時はなんだよポッキーの日って何でもありかよみたいにみんな思ってたけど、なんだかんだツイッターとかでも11月11日だったからポッキー買ったみたいなみんな
ついてきてるんですよ。
それは
でも今普通ですね。
そうなんですよ。
確かに。あじゃあやっぱもう浸透させるためには徹底することですよ。
そうですね。あとはそのちょっとボードゲーム純粋に楽しんでもらうとは外れるかもしれないんですけれど、まあなんていうかボードゲームって手軽なのが魅力じゃないですか、
はいはいはい、
例えばスポーツみたいに何かスキルを持ってる、野球できる人を人数集めるとかもいらないし、テーブルがあればあとゲームがあればできるっていう、はいはい、でそうすると最近だと結構なんか温泉ボドゲ会とかボドゲ合宿、
はいはいはい、
自分とこでもなんか料理ボドゲ会とか
やってますけど、何そんなやってんの
すごい
それアラカルトずっと遊ぶわけじゃなくて、
いやいやいや料理しながらボードゲームをする
んだ。なんだよそれ
ぶっちゃけ結構もう最近いろいろあってそれこそ例えば温泉ボドゲ会とかだったら温泉入ってる時間の方がそれ長いんじゃないのとか、ボードゲームメインっていうかとかあるんで、ある意味ではいろんなものとコラボさせやすいと思うんですよね。
そうですね。ボードゲーム遊ばせようという英語じゃなくて、プロモーションとしての抱き合わせで、
そうですね、
これやりながらボードゲームしようっていうのは正直ありだと思いますよ。
自分も今ちょっとボードゲーム英会話っていうの
を発明家だな
まあ、あの
天才じゃねえか。
もともとその自分も英会話興味あったんですけれど、いわゆるあの何回か挑戦したんですよ、うん、でもよくあるあの自己紹介だけはあの弁達な人みたいになっちゃって、うん、でもボードゲームだったら毎回テーマごとに喋る内容って変えなくちゃいけないじゃないですか、うん、であと日本人だとよくあのなんか喋って自己紹介終わった後ちょっと難しい話になると周りが話しててあーみたいな、わかんないけどあーみたいな、
はいはい、
あのまあ、僕もそういうあの締まりのない笑顔を浮かべて笑ってる日本人の方なんですけどでもボドゲのインストとかだったら絶対それできないじゃないですか。
あ、
ここはこうなのとか、じゃあこれがつけた時はどうするのとかってちゃんと追求しなきゃいけないから、あーみたいにやってらんないん
ですよ。いやそれ考えたらめっちゃハードル高くないですか。
いやでもなんか結局そういう目的がある方が上達するんじゃないかなっていう、
ね、実際の英会話学もそうですね。
ですね。だそうすると、まあ、ボードゲーマーでちょっと勉強したいって人もいれば、逆に英会話とかでやってる人がなんか外国のボードゲームみたいので来るかもしれないな。
あれですよね、京都 の, あのボードゲーム
カフェミープル、
そうカフェミープルさんもあのこの週は海外の人招いて、そうそうそう、ディスカッションしながらやるみたいな、もうそれの近いものですね。
そうですよね。でもあっちは多分もともと英語が喋れる方が集まって、
オーナーさん外国の方ですよね。
そうですね、うん、ネイトさんという
方、ネイトさん自身が日本語英語大量対応できる人なんです。
すごいな、はい、あでもちょっとやっぱタカミンさん入れて正解だわ。
そうですね、
もうなんか意識が違うでしょ。なんか
話にリア充が漂ってくる。
いやまあリア充が漂ってるんですけど、やっぱ私たちがこうなんだろう、喋ってる内容とちょっとまた違うから、こういう風をもっとね お互いに入れ合ってほしいですけど、なかなかね、やっぱタカミンさんのような人って表に出てきてくれないというか。
そうですね。
なんでいやホラボドって面白いな。
そうそうたるメンズじゃないですか。
そうそう
たる。だから普通の人だったらなかなかちょっと自分、まあ、僕もパンピーですし、
そうです、ね、
入っていいのかなって。
あの普通の人はなかなか自分をパンピーとは言わない。言ったことないもん。
僕も今度は使うから。
そうそう。はい、てな感じで、まあ、いろいろ質問ね展開してきましたけど、はい、まあそろそろいい時間なんで最後に一つ質問したい方、はい、我こそはという方いらっしゃいますか。
もみさんがなんか質問とかないですか。
あ、私ですか。
もしくはカオリン先生、どっちか。
あ、カオリンさんなんかあります。
聞きたいこと、うん、でもなんかこの方々を前にして私が聞きたいことってなんか難しいなって思いますけどね。
いやいいでしょ、なんかあるでしょ。
なんか全然やったことない人がいて、うんはい、自分がこれ絶対教えたいっていうのって、
あ、
もう初めて、マストこれ、
初めての方
に、初めての人、
あ、
これです、自分はこれを絶対に教えます。
確かにこのメンツだからっていうのはあるかもしれない、うん、いい質問ですね、うん、
あるかなって。
あ、じゃあシハンさんどうですか。
私ですか。
はい、
そうですね、一番イメージしやすいのは、まあ、人生ゲームとかやったことある人って、まあ、いると思う、う
ん、まあ多いですね、
まあ、サイコロを使ったゲームとか、そういうのだと、まあ、そういうルールも分かりやすいのは多いし、
うん、
まあ、要はスゴロク形式とかですね、うん、それに、まあ、近いやつだと、まあ、すぐ入りやすいのかなっていうのはあります、
まあ、それでいきなり王への請願出されたらドン引きします。多すぎるよね。はい、じゃあ須田さんどうですか。
僕か、まあ、人によるんですけど、
うん、
最初は当たり障りなくアクションゲームが多いような気はします。キャプテンリノであったりとか、まずそこでヒートアップさせる、
なるほど、
あれってやっぱり収束性っていうか盛り上がり、徐々にあれって盛り上がっていくじゃないですか、
はいはいはい、
ボードゲームの本質って僕そこやなって思ってて、でドジャって崩れる瞬間が一番テンション上がるんですよね。一番最初にそれを経験させた後で、その一緒にやる方のキャラクター見て、例えばライナークニチアのゼロであったりとか、
はいはいはい、
そういう理系の方が多い時はそういうの出しますし、まだもうちょっとその大喜利が好きな人が多かったらキャット&チョコレートであったりとかの大喜利ゲーム出したりとかっていう、まあルールはそんなに難しくないやつは前提なんですけど、そんな感じで一緒にやる人見ながらこうやってますね。
いやでもあれですよ、アクションゲームだからいいっていうとピラパレッティとか思わずガチじゃんっていう時ありますよね。
まあまあ
すげえ繊細な棒を使って取り出したりとかそういうこともありますけど、
できるだけ簡単な
キャッチーなね、
キャッチーなやつですね。
ああ、じゃあリョウさんどうですか。
ああ、そうですね、
リョウさんってそもそも初めての方にゲームどんどん広げたりとかって私生活で結構あります。
子供いるんで、
はい、
その子供集まった時に、うん、 にインストしたりとか、うん、そういったことがあるんですけど、まあ、その中で一つさっきシャアさんが言ったように、
はいはい、
ダイスを使ったっていう部分があって、うんうん、一番広めたいなと思ってるのは実はバックギャモンなんですよ。
そうですね。
あれは何がいいかっていうと、一回ルールを覚えちゃうと、日本だろうが例えばアジアだろうが、はい、中東だろうがアメリカだろうがどこ行っても大体こう同じルールで楽しめるんですよ、
うん、
で言葉知らなくてもお酒片手にちょっと遊ぶって言いながらじゃあ転がそうかって形ができるんで、
はいはい、
あれ本当に何でしょう、長い人生の中で常に遊べるゲームだと思うので、
うん、
あれは本当に進めたいゲームですね、
はい、ああいいですね、
はい、
そうやっておっしゃってる方結構いますね、バックギャモンはやっぱり、
うん、そうですね、でやっぱりその程よいギャンブル感っていうのもあるし、うん、反対に言うとどんな達人でも負けるときは負けるっていうのもあるので、本当にその敷居を高くせずにできるのと、うん、一見こうルールわからないんだけどよく置いてあるよねとか、家庭用のあるじゃないですか、はい、いろいろ花山セットみたいな、
だ
から
、ね、
あるこれよくわからないんだけどこれどうやってやったらいいのっていうことでじゃあ教えようかっていうと割と食いつきもいいの で、
そうです、ね、
あれは本当にもっと広まってほしいなっていうゲームです、う
ん、見た目もいいですしね、
見た目もいいですね、
うん、はい、じゃあ宮野さん、
はい、僕の鉄板ゲームとしては、まあ、ドクロとバラ、
あ、まあそうですね、
はい、あれを必ず僕は最初にや
ってます。スカルじゃないってとこがポイントですね。
まあ今スカルしか手に入らないような状況でもありますけど、はい、まあ、ドクロとバラをやってもらって僕入れるんだったらまずとりあえず僕が初心者の人を一回引っ掛けて、もう宮野さん絶対に信用しないって言わせてからゲームやってもらうみたいな。
ああなるほど、うまいな、
うまいな、
それは大事ですね。
もうだから
拮抗するよりね、
そうそうそう、
自分がヒール役になった方が盛り上がりますから、ね、
僕がドクロ置いてるのに高めの宣言とかして、
うん、
でそれになんか初心者の人がたまに乗っかってくる、だから初心者の人は結構乗っかりがちな人が結構いて、その場合にあじゃあ僕宣言者だからめくれるよねみたいな、ふふんみたいな顔しといて、うん、パッてめくってこういうこともあるんですよって一回やってもらってからじゃあやりましょうって一回引っ掛けてからやってますね。
はい、
ナベさん、
僕最初2つ連続でやることが多いんですけど、
へえ、あれちょっとでも敷居高くないですか、
ニムト、
はいはいはい、
ニムトは普通にトランプぐらいしかやったことない人でも、
うんうんうん、
並べるだけなんで、
うん、
であと10回で終わるってもう見えてるんで、
はいはいはい、
基本的に分かりやすいんですよ、
うん、
でこういうもんなんだって思わせて、
うん、
あカードゲームの延長ねみたいな、
はいはいはい、
まあまあ楽しいなってなってたら、うん、さっき言ったリノやるんですよ、
あ、
そうすると平面だったものが急に高さにな
る、あわーなるほどね、
視点がね結構ねあこう広がるんですよ、
2次元から3次元に、
そうそう、だからそうさ、アナログゲームって結構いろんなのあるんだなと思って結構食いついて
る。ニムト完全に前座じゃないですか。
僕でも一番好きなゲームニムトなんですよ。
ああまあね、奥深いですからね。
うん、でリノとかあれなんかこう視点が変わるやつを続けてやることです。
はあ、それで言ったらあれじゃないですか、宮野さんのゾンビタワーは。
じゃあ出してます
ね。ね、立体的なやつ、やっぱね、見た目、それ自身の見た目っていうか、立体としての見た目の豪華さって、アナログゲームならではですからね、そこでやっぱ入っていくというか、興味惹かれますもんね。ああ、しかも2段階にしてるのはうまいですね。
なるほど。
はい、じゃあここやっぱり大取りは、高見さん。
はい、
まずワインを出して、チーズ出して
音楽をかけて
音楽は何ですか、音楽は何かけ
まあジャズか
嘘で
やってません、
そうだって
、
ちなみになんですけど、まあディクシット、
おー、あれ、
ね、
あー本当ですか、
ディクシット本当ですね、まあ初心者向けっていうことで、まあよく初心者向けってあれは言われて
ると思うんですよ、
絵も可愛いし入りやすいとかあるんですけど、まあもうちょっと別の観点があって、初心者ゲーム会っていうとどうしても軽めのゲームっていうことで、
うん、
カードゲームばっかりやるってことが結構あるんですよ、
うん、
でなんかボードゲーム会って言ってたけど結局カードしかやんなかったよねみたいになることがあるんで、あれはまずちゃんとしたボードがある、
うん、
木の駒があるっていう部分があるのと、
うん、
あとディクシットって他のゲームってなんだかんだ、まあ、戦術を考えてとか、
うん、
計算をしてとか、
うん、
やっぱゲーム知らない人誘ってみても、でもなんか全然計算とか頭使うの、うん、無理だからなとか、数理的なものをやっぱりイメージしちゃうんですけど、うん、ディクシットって他のゲームと全然頭の使い方が違うじゃないですか、
そうです
ね、うん、普段こういう頭の使い方したことないっていう体験が
インスピレーションゲームですからね、
ありますよね、うん、でこういうゲーム
やったことないってみんな言うんで、まあ、みんな大抵テレビゲームしかやったことないんで、まあ、こういうゲームはテレビゲームでねやっても、まあ、コンピューターってやったって面白くないからやっぱこういうところがアナログの面白さだよねっていうのが
ビシッとデジタルゲームクソつまんねえでしょうね
確かに
そうです
ねっていうのがあって、まあ、あとは、まあ、フランス産っていうのがあるんで終わった時にこれフランスでめっちゃヒットしたゲーム
だった そっちか
そこまでワンセット
なるほ
どわかりない
で片組んでね共同大つってねでも私ねディグシットをおすすめするときはねあれです、はい、木村拓哉が好きだよっていうのを付け加
えああそれそうですね
あのライクっていう番組でね、うん、あの取り上げられてましたよね木村拓哉が紹介してたんで、うん、っていうのも結構キャッチー
確かに
ゲイあのみんなミーハーなんで日本人
そうっすね、う
ん、だから芸能人がやってるってやったらみんなやっちゃうでも興味は持つじゃないですか
持つ
多
いです、ね、安心感がある、
うん、そうですよね
あの このゲームギボアイコは監修したらしいぜって言ったらえ何それって何
俺らは聞いちゃう俺らは聞いち
ゃう嘘だろみたいになる
気になるでしょ
そういうこと
ですギボアイコってそこ
あれですよディクシットがおすすめだったら今だとほらミステリウム超いいですねあれ、うん、ただ、はい、あの見た目がダークなんで女の子とかで初心者はなかなか難しいかもしれない
とでもミステリウム危ないところがあのゲームマスターが、
はいはい、
あのの
ゲームマスターというか幽霊
役幽霊役の手腕がだいぶ問われる
のがあるのでセンスないと
ダメ、ね、だそのディクシット の, あのお題出す人がずっと決まってる状態でやる状態のようなゲームなんで
なんで敷居はちょっと高いんですけど、ね、ディクシット入った人に、うん、さらにこういったものもあるよっていう意味では、うん、インスピレーションゲーとしては新たな展開
結果としてはそうです
ねそれはやりたいです、うん、後でやりましょう彼女の下着と一緒にやりましょう、
はい、彼女の下着と一緒にやりましょうっていうあの、ね、あオミットの仕方はあまり良くないですなんか彼女の下着かぶった上でやったミステリウムして幽霊になろうってよくわかんないはいっていうような感じで、はい、まあこの人数でもなんだかんだでまあね1時間15分撮りましたがはいっていうような感じで意外と盛り上がったというか面白い展開になったと思うんでいいかなと思いますね、はい、そしてなんかタカミンさんから今回なんか告知みたいなのがある
すいません、はい、先ほどもちょっとちらっと出したんですけれど今ボードゲーム英会話
マジそれ
だったんですそれだったんですよ要はあのエッセンを目指すボードゲーム英会話っていうのをやりたいなと思いましてであの、まあ、要するに10月13日ですね2016年のエッセンがそれを目指して、まあ、あの今ちょっと先生を探してるところなんですよこういうことやりたいんだけどプロの先生を探して、うんまあ、ボードゲームを使って、まあ、英会話をやっていこう週1でやっていけば、まあ、エッセン行くまでには、まあ、ちょっとした軽いゲームぐらいならできるんじゃないかなってでそれもともと考えたのが、うん、自分もいつかエッセン行きたいって言って、うん、で結構ボードゲーマーの方って、うん、今年こそエッセン来年こそエッセンって言うけど行かないっていうで僕はそれ4つの壁があると思ってて、はいまあ、1つ目っていうのが、はい、まず休みですよね、まあ、これはしょうがない、はい、会社とかで取れない人は取れないから、うん、あとはお金、うんまあ、20〜30万ぐらいかかる、うんまあ、社会人ならなんとか本当に行きたかったら用意できる、うん、で3つ目語学力そんだけお金と休み使っても、まあ、ボードゲーム楽しみだけど言葉わかんないと本当雰囲気楽しむだけなんじゃないかなっていうのがあって、うん、それを自分が満たしたと言っても、うん、やっぱり旅は一人じゃ面白くないっていう、はい、じゃあかといって友達誘ってその友達にもお前も休み取って金用意して一緒に英語勉強して行こうぜっていうのはなかなか難しいですよね、うん、だからその10月までの、まあ、クラスを作って、まあ、みんなでエッセンを目指そうぜっていうクラスをやっていけばなんかこうちょっとモチベーションにもなるしみんなでやっていこうよみたいなでその3番目の語学力っていう部分と、はい、4番目の一緒に行く旅の仲間っていう部分はクリアできるかなっていうのを考えてまして、はい、まだ本当に先生とかもちょっと探してこういうことをやってんだけどって説明段階なんで、まあ、1月2月ぐらいにはやりたいなって感じなんですけれど場所はここで、
はい、
一応プランとしては、まあ、1時間ぐらい
会場で
そうですね、まあ、で、まあ、プランとしては、まあ、1時間は普通の英会話のレッスンをやって、うん、その後で、まあ、あの 2〜3 時間ボードゲームタイムを取る、うん、で例えば今日は交渉に関するあのフレーズを習
います、すごいな具体的
多分なんかギブミーアイアンとかそれぐらいしか言えないじゃないですか今無理やり英語で書くんやって言われ
るからそうなのね主催のあなたも、もう全然なのね
全然なんですよ僕も挫折してたからでもボードゲームエッセン目指しながらボードゲーム教材にしたらさっき言ったようにインストとかもちゃんとあーとかごまかせないじゃないですか
わいいなしかも高見族でしょ来るのが
高見族
高見族何やねん
そういう一族じゃ
すごい惹かれる。
めっちゃ惹かれる。なんで、あの、実際使うなんかもう麦なんか腐るほどあるよとか、うん、むしろ鉄が欲しいわとか、そういうフレーズを習って、まあ使って。
それを何ですか、あの、募集するというか、応募してもらいたいってことですか、私もやってみたいみたいな。
まあ、告知としては。そうですね。ただ告知ページもまだ何も作ってない段階なんで、ここでちょっと喋らせてもらってるって
感じなんですけど。いや、じゃあ、もう、まあ、配信はまだだいぶ先になると思うんで、それもしその段階でできてたらリンク貼りましょう。
あ、ありがとうございます。
リンクは、たかみんさんの、そのツイッターのアカウントをリンク貼っとくんで、はい、そちらに、こう、はい、私興味あります、はい、東京近辺に住んでますみたいな人は、連絡くださいみたいな。
あ、それはすげえありがたいっす。
わー、これたかみんさん散々いじってきましたけど、目が真面目なとこ出ましたね。ほんと見た目が残念だよ。
うるさいわ。
はい、そんな感じでしょうか。
はい、はい、ということで、まあ、1月2月ぐらいからのスタートをめどに今動いておりますので、はい、ちょっと興味あるっていう皆さんおりましたら、
ぜひぜひ
頭の片隅に留めておいて
ください
。
これは冗談じゃなく本気でもうやるってことですかね。
そうですね、
言ったからには。
はい、
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、てな感じで、はい、ではここら辺で締めに入りますんで、皆さんいつものやつよろしくお願いしますよ。
お、ね、いつものやつ、
いつものやつ、あのね、あの
スプラトゥーン
違うと言うと思うんだけど、違う違う、好きなテレビゲームの話は何もしていない。ちゃおよ、はい、ちゃおちゃおですからね、はい、よろしくお願いしますね。はい、ではせーの、ちゃおちゃお。